泥だらけになって保育園児の芋掘り体験。11月13日 YKKAP 独身寮敷地内の芋畑で19の保育園356人の園児が芋掘りを体験しました。 YKKAP が地域貢献のために毎年開催しており、今年で17回目となります。子どもたちは移植ごてで土を掘り、体全体を使って自分の顔より大きい芋を掘り起こしました。約 2.2 キログラムの芋を掘った郡地区潮風保育園の増永蓮人さんは、この芋を使って保育園で料理をするのが楽しみと笑顔で話しました。友好の輪を広げる市民施設団台湾訪問。本市と台湾基隆市との友好交流協定締結1周年を記念して、市民や中村博夫市長ら63人の八代市民施設団を結成し、11月14日から17日に台湾を訪れ、熊本県南フードバレーフェア in 台湾基隆市のオープニングセレモニーへの参加や、基隆市役所への訪問で同市との交流を深めました。基隆市役所訪問では、基隆市の林宇昌市長が、市民の熱いおもてなしを受け取ってほしいと歓迎すると、中村市長は、基隆市民との交流や観光を楽しみにしていますと話しました。オーケストラを身近に感じる。初めてのクラシックコンサート。11月20日、八千葉小学校で京都フィルハーモニー室内合奏団によるクラシックコンサートが行われ、児童785人がオーケストラの生の演奏を体感しました。コンサートでは3年から6年による共演もあり、児童らは鍵盤ハーモニカやリコーダー、打楽器などを演奏し、音のハーモニーを楽しみました。児童を代表して5年生の若狭直さんは、一緒に演奏できて楽しかった、素敵な演奏をありがとうございましたとお礼を述べました。絢爛豪華な時代絵巻八代妙見祭。11月23日八代妙見祭が開催され、市内外から訪れた約20万人の見物客でにぎわいました。神輿、神馬、獅子、笠鉾、木田など江戸時代の祭礼絵巻を再現した40の出し物に約1700人で構成される信仰行列が、塩屋八幡宮から八代神社までの約6キロメートルを練り歩き、沿道は行列を見ようというたくさんの人で埋め尽くされました。須崎の河原では神馬や飾り馬、木田が激しい水しぶきを上げながら駆け抜けると、会場から大きな歓声が上がりました。令和3年中の完成を目指して、八代市新庁舎建設工事起工式。11月27日、松江城町の市役所跡地で、中村博夫市長、上村哲三市議会議長、施工業者社員など約120人が参加し、八代市新庁舎建設工事起工式が行われました。式では、中村市長が、熊本地震から3年7ヶ月が経過したが、ようやく起工式を迎えられた、と挨拶。工事は前田建設工業、枠田建設、松島建設の建設工事共同企業体が行い、大地震にも耐えられる免震構造を採用。緊急時は災害対策活動拠点へ機能転換できるよう計画されています。自分が望む働き方の実現に期待。お金の家庭教師との立地協定。11月27日、県庁で小野泰輔副知事立ち会いのもと、お金の家庭教師と本市が立地協定を締結しました。同社は東京に本社を置き、企業の事務や経理のアウトソーシング受託業務を行い、バックオフィスをサポートしています。今回の協定で本町1丁目に事業所を新設し、10人の新規雇用が予定されています。中村博夫市長は、リモートワークは市民にとっても給食の際に選択肢が広がり、自分が望む働き方を考える良いきっかけになると期待していますと話しました。八代で最大のコンタクトセンター、2社との立地協定。11月29日県庁で小野泰輔副知事立ち会いのもと、ウェルネストコミュニケーションズと NIC 八代コンタクトセンターが本市と立地協定を締結しました。ウェルネスとコミュニケーションズは NIC 八代コンタクトセンターを設立し、本市では最大規模のコンタクトセンターを開設。コンタクトセンターでは多くの手段で顧客対応を行います。NIC 八代コンタクトセンターは令和2年4月に創業を開始し、3年で80人の新規雇用を予定しています。若者の視点から観光を考える。八代市明治大学ジョイントプログラム。12月7日、市立博物館で八代市明治大学ジョイントプロジェクトが開催され、明治大学の学生や市内の高校生など24人が参加しました。これは明治大学国際日本学部の佐藤育専任講師のゼミ生と八代市の観光政策について意見交換をしているもので、今年で3年目です。学生らは八代の魅力を多くの人にどのように興味を持たせるかアイデアを出し合いました。八代を花の町にすることを提案した八代高校1年の香田小雪さんは、いろんな意見をもらえて視野が広がったと話しました。無形民族文化財の継承のために、八代民族伝統芸能伝承館、仮称、起工式。12月9日、八代民族伝統芸能伝承館、仮称、の起工式が西松江城町の建設予定地で行われ、市関係者や施工業者、地元住民85人が工事の安全を願いました。この施設は市内各地の無形民族文化財の保存継承と交流促進を目指した情報発信拠点として令和3年の開館を目指しています。展示収蔵棟と会議棟の2つの建物で構成。展示収蔵棟にはかさぼこの展示や八代妙見祭の雰囲気を体感できるシアターなど、会議棟には祭りや出し物練習などに利用できるスペースを設けます。爽やかな香りでリラックス。避難温泉万平湯風呂。12月14日から避難温泉で万平湯風呂が開催されるのを前に、12月12日に避難温泉金波楼で万平湯風呂の撮影会が行われました。これは万平湯の出荷が最盛期を迎えるこの時期に、毎年避難温泉で行われており、今年で20回目。万平湯が浮かんだ湯船に入浴した地元住民らは、顔を近づけて香りを楽しんでいました。避難温泉旅館組合の松本組合長は、たくさんの人に避難温泉に来てもらい、他では味わえない万平湯風呂を楽しんでほしいと話しました。防災機能を強化した施設、甲田コミュニティセンター起工式。12月15日、本野町の甲田コミュニティセンター跡地で中村博夫市長、地元関係者など約50人が参加し、甲田コミュニティセンター改築工事起工式が行われ、工事の安全を祈願しました。式では中村市長が非常用発電機を整備し、防災機能を強化した施設になると挨拶。工事は建築を平松建設、鶴山建設の建設工事協同企業体が行い、電気設備を中村電機、和光電設、八甲電業の電気工業協同企業体が行います。また、機械設備を東設備工業が行い、令和3年3月に完成予定。100歳おめでとうございます。吉田美俊さん、福生町、大正8年12月15日生まれ。4人兄弟の末っ子として生まれ育った美俊さん。2人の子供に恵まれ、仕事熱心で80歳まで看護師、家政婦などいろいろな職業に従事。現在生活している施設では、他の入所者や職員とのおしゃべりが大好きで、歌や踊りのステージを見るのが楽しみ。長寿の秘訣は、好き嫌いせず、残さず何でも食べること。